口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。というわけでズバリ B ファースト論を話させてください。ちょっとですね、 B ファーストというのをかなり哲学的とか思想的に読み解いたような批評をあんまり聞いたことがないんですね。で、ただこの B ファーストという7人組、これあえて7人と言いますが、音楽集団がこう提示する存在の様態っていうのは、こう単なるポップカルチャーの消費対象として矮小化することがもう断じて許されないぐらいのかなり批評的かつ時代的な問いを僕たちに投げかけていると思うんですね。で、そこで、まあ、途中ちょっと難しい単語あるかも分かんないけれども、まあ、僕がこれだけ大好きなんだよっていうのがちょっとでも伝わると嬉しいなと思うんですね。というのも、今この BE:FIRST の実践っていうのは、この2020年代っていうね、あらゆる価値が流動化して、でかつての批判がその効力を失った時代にすごくこう輝くような、こうちょっとかっこよく言うとね、新たな文化的なデザインみたいな、その具体的なこう現れというふうにこう捉えるべきだと思うんですね。でこの存在意義っていうのを解き明かすっていうのは、なんていうかね、もっとちょっと難しく言うと、ポストモダン的な哲学とか、かなり現代思想のこうレンズを通して、この B ファーストがなぜ人気をこう獲得するに至ったかっていう現在のこう革新へとこう深くこうなんていうか入り込んでいく必要があると思うんですね。でそもそもこの B ファーストというのはオーディション The First というところで始まりました。これは日本テレビ系列でですね、スッキリという番組やってたんですが、その中のコーナーですね。でこれ当時私このスッキリという番組に出ていましたけども、これ本当に魅力的なオーディションのコーナーだったんですね。でスタッフが何よりも熱かったです。でこれ一見するとこう哲学者的に言うとミシェル・フーコーが分析した規律権力が作用する典型的な装置としても読み解けるわけですよ。この規律権力っていうのはね、監視ね、監視される眼差しね、カメラとか審査員とか視聴者のもとで参加者のこう身体とか精神っていうのが時間的にも管理されるし、技術的にも訓練で行動規範のこう遵守といったすごく権力構造の技術によってあるべきアーティスト像へ鋳造されていくみたいな。でこの過程っていうのは個人の純朴な才能というのを社会的に有用かつ管理可能な能力へとこう転換する、単なる近代的な権力のメカニズムそのものにも見えるわけですね。でただ単なるこの権力構造、この権力構造のメカニズムにとどまらなかったっていうのがこの BE:FIRST の凄さなんですよ。でね、やっぱりこのプロデューサーのスカイハイさんがすごかったんでしょうね。こう才能を殺さずこう磨き上げるっていうこう理念っていうのが、単なるさっき言った近代権力構造のメカニズムをこうかなり大きく脱皮して、個々人の生命力とか潜在能力をこう最大限に発揮し、でそれをこう増強させようとするこう政権力的なですね、この戦略へと巧妙にこう軸足を移したっていうのが僕これすごかったと思うんですね。で規律がこう逸脱をこう是正していくっていうか、個々のシンギュラリティっていうのを積極的に肯定し、でそれをかつ集合的なパフォーマンスへと昇華させていった、これがすごかったですね。だからポジティブな権力構造としてこう機能したっていうのが、これ本当にこうなんていうか卓越したマネジメント力でしたね。でかつメンバーが自らの過去のトラウマとか弱さをこう吐露告白して、でかつそれを創造性のこう源泉へとこう転化するっていう意味ではですね、こうまさに風向的な意味での自己への配慮の実践であり、でかつこうなんていうんですね、番組とかコーナーにこう従属というか服従したように見せかけて、こう自己変容と主体性のこう契機となるこう逆説的な構造を露呈した、これがこの BE:FIRST の凄さであり、でここからこの彼ら7人組が本当に音楽的にすごいものをこう作り上げたっていう、こうきっかけになったわけですね。でいわゆるこう BE:FIRST というこうなんていうんですかね、こうアーティストと言っていいのか、もう奇跡の7人と言っていいのか、この存在主体というのは、いわゆるこうフランス哲学でいうところのこう脱構築そのものだったと思うんですね。でこの存在っていうのがもうそもそもこう脱構築をこうなんていうか本当に奇跡的にこう成し遂げていったわけです。でさっきわざとアーティストと言って ていいのか7人の奇跡と言っていいのかと言いましたけども、彼らっていろんなことをこう脱構築して構造化してきたわけですね。アイドル、そしてアーティスト、この2者択一、二項対立か、二項対立にもこう絡み取られずに新たな道をこう模索していった。そしてよく商業か芸術かっていう言い方ありますけど、それも二者択一、二項対立にこう絡み取られずに違う道をこう模索していった。であるいは演者なのか制作者なのかとかね、あるいは従属するのか自立しているのかとか、でそういうふうなオールオアナッシングとか二者択一じゃない第三の道があるんだよっていうのを本当に体現していったグループだったわけです。このどっちか一方に安住することを拒否して、かつこれまでのアイドルとかアーティストのこれまでの像というものにもこう囚われずに、本当に真に自由な道ですよね、まあ、あるいは音楽性という意味でもそうだと思うんですよ。ヒップホップあるいは R&B とかロックとかポップス、それぞれにちゃんと全てをこう多様的にもう全て飲み込んでいって、さまざまなジャンルを横断することでこう意味を一つに定めさせないっていうんですかね、これを実践していったわけです。で彼らの身体というのはさまざまなこう意味が刻まれて、で常に書き換えられていく。これ哲学的にはエクリチュールという言い方するんですけどね、いろんな楽曲でこう主体性とかあるいは意味というものをこう自由自在にこう横断していって、で安易ななんていうか批評をこう受け付けずに、そして単にこう単純なこうカテゴライズするっていうこともこう拒否しながら、こう新たな音楽性を作っていくって、これ本当にすごかったわけですね。だからこれなんていうんですかね、一つのこう立場にこう安住することをこう拒否し続けて、まあ、いわゆるデリダ的なこうデモンストレーションをずっと音楽的にやり続けたっていうことだと思うんですね。で彼らはこうなんていうかな、固定された本質を持つというよりも絶え間ない関係性の流動と運動の中で新たな音楽活動と新たな表現活動をやっていくというすごい僕グループだと思うんですね。でちょっとこれね、さらに難しく言うと、これやっぱりね、この BMSG もそうだし、このファンダム、このベスティの織りなす関係性っていうのもこれまでにない関係性だったと思うんですね。でいわゆるこう哲学的に言うと、ドゥルーズとかガタリが言ってたようなリゾームっていう概念に近いと思うんですね。だからもちろんスカイハイさんとかは最初のこっから始まるぞっていう視点はこう存在して提案はしたものの、その後のこう展開っていうのはやっぱりメンバーとかビスティとかファンとかからのこの相互のフィードバックが接続して予測不可能な領域にこう導いていった。でこれがすごかったと思うんですね。だからかなりポストモダンのこう哲学をこうミュージシャンとしてアーティストとして体現しているっていうことなんですね。だから脱中心的なネットワークを形成して、だから絶対的な中心から末端へと指令がこう伝達されていくツリーモデルとはこう対極的にあるような新しい日本のアーティスト像と言っていいと思うんですね。でかつメンバーもそれぞれが創造的なプロセスに深くこう関与して、で彼らを単一の意思とか放置する受動的な機関の集合体から解放して、それぞれの欲望とか情動がこう自由に接続して、こう新たな本当に新たな結合とか流れを生み出す。でこれが機関なき身体っていうかね、そういうものにこう開く試みだったと思うんですよ。でこれまでの J-POP とかあるいは K-POP のように固定化されたテリトリーとかコードとかそういう、こう習慣とか慣習から一時的に脱構築しながら運動自体を加速する試み、いやーこれができたのがやっぱり BE:FIRST であり、ジャンルの境界線をこう次々と越境してこうグローバルな音楽シーンをこう要素にこう取り込む、まさにこうノマドのような振る舞いだったと思うんですね。でもちろんこれは単なる実践とか単なる哲学のですねこう体現だけじゃなくて、そして何よりやっぱり欠かしてはならないのが我々ファンを楽しませてくれるっていう、この J-POP この地図そのものを書き換えるこの運動だったと思うんですね。さあ皆さん、ここまでめちゃくちゃ難しい話してきましたが、この話一言でまとめさせてください。僕は BE:FIRST が大好きだということです。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。